インベストメントブリッジがお届けするいろはにマネーのながら学習。こんにちは、いろはにマネー編集部の中村です。今回のエピソードでは新入社員の中村が最近のニュースや投資トピックについて様々なゲストからインサイトを得ながらゆるりとお話ししていきます。原稿なしの完全フリートークでお届けするので、いろはにマネー編集部の裏側を見るように楽しんでいただければと思います。今回のゲストはいろはにマネー編集長曽根原さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。曽根原です。
はい、今それこそニュースとかでいっぱいやってる日経平均めっちゃ高いみたいな、最高値更新し続けてる状況で、今買ったらめっちゃ高値掴みじゃないかなって感じるんですけど、それってどう思ってます？
まあ確かに高いとは思う。まあ日経平均も SP500 とか、まあ、それこそ金とかも今すごい高いとは思うんだけど、ただまあそのどういうスタンスで投資するか次第かなっていうのは多分あって、例えば今1000万円持ってて1000万円を買いますっていうだと結構怖いけど、まあ、それこそ俺とか中村さんとか、まあ、普通の人ってそれこそ積み立て投資がメインだと思うんだけど、だったら別に高い時に始めたところで安い時に始めたところであんま変わんないかなっていう。
あ、
まあ、だって毎月同じ金額 で逆に例えば2024年の今4月だけど8月に暴落しました、でそれがずっと年末まで続きましたってなったら、その期間は絶対にあの自分の口座見たらマイナスになってるはずなんだけど、
はい、
その期間も積み立ててるわけだから安いタイミングでもまあ買ってる、でその分をたくさん買えるよねっていうのが、まあ、ドルコスト平均法ってよく言われるけど、それをやるっていう意味だと、まあ、今始めても半年待って安くなったから始めても多分10年後とか、まあ、それこそ短くても3年後5年後とかに見ても大した違いない、多分というか過去のそのデータとかを見ていくと、まあ、いつ始めたとて、まあ、基本その長期であれば利益が出ますよねっていう話だから、まあ、積み立てやる人はそんな関係ないと思う。
そうなんですね。え、仮にこれがバブルじゃないけど、バブルだったとしても大丈夫ってことですか？
バブルだったらやばいよね。だって日本のこの前バブルの高値更新したのが何年？ 20、30年ぶりとかだよね。
はい、
まあ、でもとは言ってもそのバブル崩壊してる間に積み立ててれば、
はい、
その例えば日経平均の話だったら日経平均ってすごいもう数千円台まで落ちてるわけじゃん。その時も積み立て投資ずっとやってれば今ってすごい利益になってんだよ。
あ、その安いとこで買ってるから、そこはプラス
になる。バブルの時に買ってる分ももちろんあるんだけど、それプラスそこから20年とか安い時にずっと買ってるわけだから、積み立て投資ってそれを踏まえたら絶対プラスなんだよね。
なるほど。お
ー、だからでそれって日経平均の話で、
はい、
じゃあ逆によく言われるその S&P500 とかオルカンとかっていうのは長期で見たらずっと上がってる、
はい、
だからまあ基本やっぱ分散投資が一番大事ってのはみんな言うけど、だから日本だけに投資したら絶対良くない。
あの
積み立て投資とはいえ、
はい、
日経平均だけだったら絶対良くないから、まあ、投資するのはやっぱりってなると、やっぱ初心者の人はオルカンが、まあ、日本も入ってるしアメリカも入ってるし、でオルカンってその比率を変えてってくれるから勝手に、
あ、
だから、ね、まあ、アメリカが徐々に落ちてもしかしたら日本が増えるかもしれないしとか、インドが増えるかもしれないしみたいなものだから、やっぱ分散、株式の分散、そこから突き詰めるともっと株だけじゃなくて金にも投資しようとか債券とかリートとか、こう株だけじゃない分散みたいな話もあるけど、とはいえまあ今現金しかほぼない人はもうとりあえず株に分散するっていう風にすれば、まあ今高い安いっていうのは誰にも分かんないし、
はい、
うん、そんな気にするほどではないかなとは、まあ、俺は思うし、そのいろんな情報を見たり直接人に会ったりっていうのでもみんなそう言ってるかなとは思う。
なるほど。え、それはあの曽根原さんはコモディティとかは投資してますか？
うん、コモディティは、まあ、コモディティってそもそも何なんだっていうのはもしかしたら視聴者の人はいるかもしれないけど、ね、コモディティってその商品だよね、まあ、金とか、まあ、分かりやすいのだと米とかもある意味コモディティ、
実体としてあるもの
ってイメージですよね。あ、そうそうそう、実体としてあるもので、俺はね金は投資してて、で金はねイデコは全然でも月今5000円とかなんだけど、そのイデコのうちの 30% ぐらいは金。
はあ、
まあ、金って言っても金に投資する投資信託。
ああ、え、今めっちゃ上がってるますよね。そうそう、上がってるね、金って。
うん、まあ2年前ぐらいにイデコ始めたから、まあ上がってるし、
あ、はい、
でイデコの残りはまあアメリカ株とかなんだけど投資信託で。金ってあのちょうど歴のいろはにマネーの記事でめっちゃ金系の記事を更新してたんだけど、
はい、
であの診断とか作ったんで、ぜひ視聴者の人はあの概要欄に多分中村さん貼ってくれるんで見てほしいんですけど、金の投資っていくつかパターンあって、まあ普通に金の延べ棒を買うっていうパターンと純金積み立て をする。で、純金積み立てって SBI とか楽天でもできるんだけど、
はい、
っていうパターンと、金の投資信託を買うっていうパターンと、ETF を買うっていうパターンの、まあ、主に4個あって、で、普通の投資家の人は、まあ、金の延べ棒を買うのはあんまないと思うから、
ね、
まあ、1本買うのに数十万とか必要だから、まあ、普通だったら多分純金積み立てか、ETF か投資信託。で、俺的には、まあ、ETF か投資信託が一番いいと思ってて、なんでかっていうと、まあ、まず、NISA で普通に、NISA で投資信託と ETF は、成長投資枠で、
そうですね、
買えるから非課税ですっていう。
ああ、じゃあ金を実質非課税で買えるってことですよ。
そう、売るときにね、利益が出たときに非課税、実質の非課税で買えるし、しかも ETF と投資信託って手数料かかんないんでね、取引手数料。
ああ、 SBI とかだと。
そうそう、 SBI とか楽天で、特に SBI とか楽天とかマネックスって NISA 口座って売買手数料がもう完全に今無料だから、はい、ETF も無料だし投資信託も無料だしっていうので取引手数料かかんない。純金積み立てだと 1.5% ぐらいかな、買い付け手数料かかるんだよね、 SBI とか。
そうなんですね。はあ、純金積み立てに NISA はかけられない。
かけられない。
あ、そうなんですね、うん、
ただなんか純金積み立ては一定数量になると金と交換できるらしい、現物と。
ああ、
何千口とか買うと買 い,、はい、買い進めて、まあ、金の延べ棒欲しい人はまあチコツコツってのはありなんだけど、ただ延べ棒はね、そのもらっても家で保管しなきゃいけないから、
はい、
まあそんなに個人的に、ね、投資でやるんだったらいらないかな、はい、
ちょっと家が火事とかいろいろありますよね、リスクが。
だから ETF か投資信託で、でまあ俺は投資信託の方がその積み立てできるし、毎月同じ金額、
はい、
で最近ね、その記事にも書いたんだけど、 SBI がなんかね、金の投資信託新しいのを出して、なんかサクッとシリーズっていうので、はい、それがねめっちゃ信託報酬手数料安くて、
へ、
年間で 0.2% 弱とかなのよ。
安い。
そうで、他の今まであった有名な投資信託って全部 0.5% とか 0.6% とかだから、多分 SBI か松井証券かなでしか売ってないんだけど、
はい、
SBI 持ってる人は金の投資、
はい、
分散したいって人はねめっちゃおすすめ。 SBI の SBI i シェアーズなんとか金の投資信託みたいなのがある、まあ、記事に見てもらえれば載ってるんで。
へー、それは最近出た商品ですか？
そう、多分今年か去年かぐらいの、本当に俺も知らなくて昨日調べるまで。
じゃあ上がってました、その時。
あ、もうめちゃくちゃ上がってるし、で為替ヘッジありなしどっちもあって、で為替ヘッジがあると円安になっても儲からないというか、まあ、円高になってもマイナスにならないみたいな。で為替ヘッジがないと、まあ、円安になれば上がるし、円高になると逆に下がりやすくなるっていう、まあ、そのドル円ベースの話だから、はい、で金ってその元はドル建てだから1オンス何ドルかっていう。でそれはまあ、ハーズヘッジなしの商品だとやっぱ円安もあってすごい上がってるし、そうだね、金価格って多分ここ2年ぐらいって日本結構上がってるって言われてるのは、それは円安効果がすごいあった。
金に対しての円が、
そう、金のドル評価、なんて言うんだろう、例えば 1個の金が、まあ、1ドルだとしたら、それが1ドル100円と150円だと、同じ1ドルでも150円の方が日本だと高くなるじゃん。
そうですね。
そう、それが円安で、
はい、
だから元々の金の価値が、値段が変わってなくてもドルで、円安だったらもう その日本で金に投資したら高くなってるわけなんだよね。
あ、
それがこの2年ぐらいの日本の金価格高いですよっていう。
なるほど。
なんだけど実はここ数ヶ月ぐらいはドル建てでもめちゃくちゃ金上がってて、
はい、
でそれのダブルパンチで、
じゃあもう二重効果で、
そうそう、もう本当すごいことになってる。
あ、そうなんだ。
そう、まあ、ただやっぱね、それも10年20年で見たら分かんないから、
はい、
まあ、やっぱ分散投資の一環として金は俺は持つ。
そうですね、
メインではないかなとは。
あ、なるほど。それこそコロナの時とかも金ってすごいなんか話題になりませんでした？
なったと思うよ。あ、コロナって結局金ってその世界情勢が不安定になると上がりやすいって言われてて、有事の金って言われるから、コロナの時は金買う人増えて上がってたと思うし、
はい、
今ってまあ戦争とかがあるから、
はい、
ってのもあるし、なんか結構中国が政府が買ってるとかっていう話があったり、 あと個人、中国のなんか不動産がすごい落ちてるから中国、
そうですね、
みんな金買ってるとか、アメリカも若い人がなんかコストコで金が買えるみたいな、
はい、
延べ棒が買えるから買ったみたいな話もあるから
なるほど、
まあ、今金すごいね。
ああ、そうなんですね。なるほど。金が上がってるって話だったんですけど、なんか他のものも上がってるじゃないですか。私昨日か一昨日か日経新聞の速報でカカオの価値がなんとかみたいな出てきて、そこら辺見てますか？
そう、カカオ豆が上がって、
はい、
あれだよね、銅の先物価格を上回りましたみたいな。
いや、すごいですよね。なんか銅ってすごい自分的に上がってるのかなと思ってて、 それこそ半導体関連で、
うん、
多分今すごい需要があると思うんですけど、
そうね、
こう超えていくって相当じゃないのかな、ね、みたいな。
まあちょっと半導体と銅の関係は俺はよくわからないけど、まあでもね、銅もなんか最近上がってるとかは聞いてたからね、カカオ、まあカカオってそのどちらかっていうと金とか銀銅とかとは違って実需というか、まあ銅も実需なんだけど、
はい、
カカオってね食べ物だから不作とかの、ね、影響もあるだろうしね、その生産しなきゃいけないから
。はい、じゃあ原因はそこら辺の
不作、多分じゃないかな、不作原因でカカオ豆、ただその消費量ってね、やっぱ増えるわけじゃない、増えるっていうか、まあ一定あるし、多分あれじゃないかな、その新興国とか徐々にこう所得上がってったらチョコとかって食べるから、
あ、
供給量、あの需要が増えるんじゃないかな、多分チョコとかカカオって。
確かに嗜好品としてってこと。
だから日本とかも多分昔戦争の時は、はい、とかってよく言うじゃん。
言いますね。
昔はそんな食べなかったけど、はい、今もねチョコなんでめっちゃ食べるから、だからその商品の値上がりもすごい、その投資的な意味ですごいし、まあ、普通にね、あのみんなの値上げインフレもう、ね、日本はもう全然今起きてるじゃない。
そうですね。いや本当に、なんか私は一人暮らしなんですけど、うん、なんか一時期卵が高すぎてなんか全然料理がバリエーションが広がらなかった
卵、ね、
時ありました。
一時期すごかったね。
いやすごい、これ続いたら結構やだなって思ったんですけど、最近戻ってきたんで、うん、ちょっと安心ってとこ。
そうだね。でもね、全部ね値上げだからね、もう今。
なんか他に上がってる感じするものあります？
まあでもやっぱ日用品は基本全部上がってる感はあるよね。
そうです ね、
だし、まあ、あとは、まあ、あんまり関係ないんだけどウイスキーとかも、まあ、俺ウイスキー飲むから、
はい、
まあ、あんまボトルで買うことはないんだけど、まあ、お店で飲むことが多いんだけど、やっぱお店の値段もなんかね、もともと1杯1000円、そのシングルで1000円だったのが1300円になってってるみたいなのがあるし。
そうなんですか。
とか、まあ、よく思うのは結構居酒屋とかバー、まあ、バーは置いてあるんだけど、居酒屋とかでもともと白州とか山崎とか置いてたところがもう置いてないみたいな、今は。
あ、そんなことあります？そうそうそう。
白州とかってやっぱ需要がすごいのに供給が追いついてないから、
あ、
そもそもそんな出回ってないっていうのと、
はい、
まあ、小売価格も普通にちょっと調べてたんだけど、4500円だったのが7000円なのかな、ノンエイジの12年とかじゃないやつが、
はい、
に上がって、で1万円だった白州12年が1万5000円になってみたいな、そもそも低下が。だからやっぱバーとかじゃないと、
はい、
ちゃんと払う人じゃないと飲まないから、そもそも置かないみたいなのあるんじゃないかな。
じゃあもう居酒屋的にはそんなに買うのも高いし提供するのも高くなっちゃうってことなんですね。
じゃないかな。
へえ、なんでウイスキーそんなに上がっちゃったんですか？
需要がすごいっていうのもあるし、ジャパニーズウイスキー人気だから、
はい、
海外の人も買うしっていうのもあるし、あとはそのサントリーが生産体制を増強するっていうので結構設備投資みたいなのしてて、それのためにやっぱお金必要だから、ウイスキー値上げで、値上げしてもみんな買うから、
はい、
っていうので値上げのスパイラルが、ここ2年ぐらいはずっと値上げ、毎年のように値上げしてる。
あ、そうなんですね。
だね。であとウイスキーとかって、まあその寝かせなきゃいけないじゃん。
あ、なんか、
ね、あ、そうそう、樽で、
そう、
樽にお酒入れて、まあ、それこそ10年とか12年とかね、25年とか寝かせなきゃいけないから、そうそう、設備投資してそれがちゃんと売り上げになるのが10年後とかだから、まあ、今値上げしてお金ちゃんと取らないとっていう。
なんかお酒って結構思考が変わってきてますよね。それこそストロングゼロとか全く売れなくなってるみたいな。
あ、そうそうそう、
もあるから、それはもうみんなの味の思考が変わったってことなんですかね。
でもストロングゼロとかに関しては味の思考ってよりは、そのアルコール度数に対する、まあ、国とか含めた風向きが変わって、はい、多分コロナの時、コロナの前とかかな、ストロングゼロとかがすごい流行ってたのって、
はい、
ストロング系をどこの会社も売ってたんだけど、それが流行りすぎて、なんかコロナ禍とかで家にずっといるじゃん、はい、でそういうの飲みすぎて気軽に飲めるじゃん、ああいうのって度数強いで酔えるじゃん、
はい、
ってので結構アル中になる人が増えた。
あ、そうなんですか。
そういう健康問題がすごい出てきて、
はい、
で国がアルコール度数強いのってやばいよねっていうのが、確か今年の2月とかぐらいに、なんかね、厚生労働省だっけ、なんだっけ、
はい、
国のあれが出したんだよね、そのアルコール度数の健康に対する影響みたいな。
あ、
それで結構いろんな朝日とか、まあ、いろんな会社がアルコール強いやつは販売しませんみたいなことを言ったり、最近さ結構 CM でもなんかスマドリとかって言うじゃん。
あ、はい、ちょっと 低めのやつをおしゃれにみたいな、
低めの度数のやつとか、はい、ノンアルとかでみんなで飲みましょうみたいな、飲めない人も、そういう流れなんだよもう世の中が。
あ、そうなんですね。あ、じゃあ曽根原さんお酒好きだから、ね、そういうの減って、
まあ、あの多分お酒好きな人はちゃんとこう飲むじゃん、好きなもの、
はい、
まあ、それこそウイスキー飲みますとか、
あ、
まあ、ジン飲みますとか、
はい、
で結構ストロング系飲む人は、まあ、若い子とか、
はい、
まあ、俺もそうだったけど、やっぱあんまお金なくてでも強いの飲みたいみたいな。
確かに、
まあ、でもそれ、まあ、それはそれでニーズとしてあると思うけど、でもやっぱそれがもう商品がいっぱいになっちゃうと危ないよね、社会的に。
ああ、そういう、ね、
それが東横キッズ的なこう話になってきちゃうから
こうなんですね、もう結構いろいろデメリットが生まれてきちゃったってとこで。
そうだね。でもそういうのをやっぱこう考えていると、あの個別株投資とかするってなったら、あの投資信託のいいところってそういうの別に知らなくて もうずっと積み立ててれば勝手に投資できるじゃん。でも個別株投資やりますってなる、まあ、新ニーサで個別株投資もできるからってなると、結構そういうのが、そのじゃ あのそういう飲料系の会社に投資、高配当だから投資しましたとか、
はい、
でもその会社実はこういう政府の風向きが変わって売り上げ落ちちゃいましたってなると、高配当だとしても株価下がりますよねとか、はい、まあ、逆にその配当が減りますよねみたいなリスクがあったりするから、はい、結構個別株ってめんどくさいんだよね。
来週も引き続き曽根原さんをお招きして、最近の気になるニュースや投資初心者が気になるトピックをお話ししていきます。番組へのご意見ご感想につきましては、 Spotify の方は Q&A 機能、 Podcast やそれ以外の方は説明欄記載のご意見箱フォームよりご投稿ください。また株式会社インベストメントブリッジは、個人投資家向けの IR 企業情報サイトブリッジサロンも運営しています。こちらも説明欄記載の URL よりぜひご覧ください。